説教、誰よりもへりくだって、鈴木光牧師です。
はい、皆さんこんばんは、そしてメリークリスマス。このクリスマスの日、今年のカレンダーはですね、明日が25日ということで、先に、普通ね、先来るんですけども、あのクリスマスのイブの礼拝があって、そして明日クリスマスって、その日程の通りで、とってもいいなというふうに思っています。今日も一緒にこの晩にイエス様の誕生を覚えてお祝いしていきたいと思います。さあ、今日与えられた聖書の言葉はフィリピの信徒への手紙の2章の今読んでいただいた1節から13節というところでした。このフィリピの信徒への手紙というのは、パウロという、今で言うと牧師とか宣教師にあたる働きをしていた人ですね。このパウロさんが、ギリシャの地方の異邦人の、クリスチャンの人たちに向けて書いた手紙ですね。つまり異邦人というのは、パウロたちと同じユダヤ人じゃなくて外国の人たちということですね。その人たちの、もうイエス様を信じてクリスチャンになった人たちがいるので、その人たちに向けて書いた手紙です。でどういう手紙なのかっていうと、イエス様を、ね、信じるようになった人たち、そしてイエス様に従っていこうって思った人たちだったんだけど、それまでは全然イエス様のこと知らなかったので、じゃあどうしていったらいいのかなって分かんないな、具体的にはどうやって生きていくことがイエス様と生きていくことなのかな、そう思っていたので、パウロがこうしたらいいんだよってたくさんのアドバイスを書いて送っている、これがこのフィリピの信徒への手紙になっています。で今日特に注目しているこの2章の1節から13節っていうところは、その中でもその本当に土台になるところですね。イエス様に従っていくっていうことの土台になる部分、そのメッセージのところが語られているところです。一緒にそこを見ていきたいと思います。まず最初にですね、3節から5節のところ、開いている方で結構ですので、よかったらご一緒に声を出して読んでみてください。フィリピの信徒への手紙の2章の3節から5節を読んでみたいと思います。じゃあ行きますね。せーの。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけではなく他人のことにも注意を払いなさい。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものなのです。はい、このように書いてます。自分のためではなくて、へりくだって他の人にも目を向けなさい、互いにそのことに心がけなさい、こういうふうに言っています。でそれは何でかっていうと、イエス様がそうだったからだよ、そういうふうに教えていますね。イエス様がそうだったからそうしなさい、そういうふうに語っています。ということで、そのメッセージが凝縮しているのがこのクリスマスの出来事だと思いますので、そのことを覚えながら一緒に御言葉を見ていきたいと思います。じゃあ最初に心に留めたいことを言ってみましょう。6節と7節の前半ですね、最初の丸のところまで一緒に読んでみたいと思います。6節と7節の丸のところまで読んでみましょう。いきます。せーの。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。はい、今日最初に心に留めたいことは、このクリスマスの時イエス様が神様であったんだけど人間になったということです。言い方変えれば、クリスマスっていうのは神様が私たちと同じ人間になってくださった、そのことを祝う日なんだよということですね。神様が私たちと同じ人間になってくださったんだということです。イエス・キリストとは一体何者ですか？私たちはクリスマスになるとイエス様の誕生日らしいよって、じゃあお祝いをしようって、そういうふうに思うわけですけれども、一体この人は何者なのでしょうか？それは神様が私たちを愛するあまり人間になってしまった、同じ私たちと同じ姿になってしまった、この人間となった神様がイエス様なんだ。聖書はそのことをただ一心に伝えているものですね。以前、私質問を受けたことは、 このイエス・キリストっていうのはいつ神様になったんですかって聞かれたことがあります。それはとても日本的な質問だなと思いました。普通私たちの社会の中では死んだ人の中の偉い人が神様になるというイメージがあるかもしれないですね。でもそうではなくて、聖書は神はこの世界を作られた方だってそう教えています。世界を作った人が何人もいたら困るので、たった一人の神様がこの世界を作られたってそう教えていますね。そしてこの素晴らしい世界を作って、その中でも極めて素晴らしい私たち人間を救って、でも人間は離れていってしまったので決して滅ぶことがないように同じ人間になってこられた、この方がイエス様なんだよ。私たちのことを絶対に見捨てないで、私たちのことをずっと覚えていて、私たちのそばに来ようとして生まれたのがイエス様なんだよ。このことをぜひ覚えたいと思います。人が神様になったんじゃなくて、神様が人になられた日、そのことをこのクリスマスに祝いたいと思います。皆さんはクリスマスの時にですね、マリアさんが天使からあなたはイエス様を産むよって言われたところの話を聞いたことがあると思います。その時のこともそのことをよく表しているんですね。ある日マリアさんのところに天使のガブリエルがやってきました。そしておめでとう、恵まれた方ってそう言うんですよね。何のこっちゃってマリアは思いました。するとあなたは男の子を産むんだってそう天使が告げるわけです。マリアは驚いたし、本当に何言ってんだろうと思いました。なぜかというと、ヨセフとは結婚の約束はしているけれども、今までもちろん関係を持ったことはないので、物理的に絶対生まれないってマリアは知っていたからです。どうしてそんなことがありますかって言いました。するとガブリエルは言いました。聖霊があなたに下ると意図高き方の力があなたを包む、だから生まれる子は聖なるもの、意図高き神の子だってそう呼ばれるんだってそう言うんですよね。聖霊っていうのは神様の霊です。神様がマリアさんのお腹のうちに肉体を持って生まれた、これは奇跡の話です。クリスマスの神様の不思議な御業の話です。こうしてイエス様は生まれてくださった。ぜひこのクリスマスの素晴らしい恵みを覚えたいと思います。さあ、じゃあ2つ目のポイントに行きましょう。今度はさっき途中まで読んだ7節とそれから8節を一緒に読んでみたいと思います。じゃあ開いている方で結構ですので、一緒に7節8節を読んでみたいと思います。いきます、せーの。かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。はい、このように書いています。さっきイエス様がそうだったから、あなたたちもへり下って互いに使い合うようにしなさいってそう言っていることをお話ししました。まさにこの世界で、この地上で、歴史の一番最初から今に至るまで、もうこれから先もきっとずっと世界で最もへり下った方はこの人なんですよね。つまりイエス・キリストです。この地上で一番へり下った方はイエス様なんです。あ、もう絶対そうです、私断言できると思います。なんでかって言いますと、まあ、へり下るっていうのはね、上のものがこう下にグーンって下がるわけですけども、そのギャップが大きければ大きいほどへり下っていることになりますよね。さっき私言いました、イエス様ってどういう方ですか。それはこの全部を作った神様が作った人間と同じものになったということです。どうですか、この高低差ね、すごいでしょ。もう耳がキンとなるというので有名なこの高低差がね、ここにあると思います。本来の姿からグッてへり下るって、そのランキングで言ったらもうぶっちぎりでね、優勝するのがこのイエス様だと思います。誰よりもへり下った方、神様が人間になっちゃった、作った人間になってしまった、まあ、このことをぜひ覚えたいと思います。神様は世界を作るときに言葉だけで作りました。光あれって言うと光ができて、さあ水は上と下で集まれ、水は雲とね、海と分かれて、海は水は固まれ、海ができて陸ができて、さあ植物生えてこい、植物が生えて、言葉だけであっという間に この世界を作っていた方が、その最後に作って、ああとってもよくできたって言った、その人間と同じ姿になった、誰よりも小さなものになった、これがイエス様です。最もへりくだった方です。しかもそれだけじゃないんですよ。それだけだったらね、100がまあ 0.1 になるぐらい、まあ、もっとかな、無限大がね 0.1 になるかもしれないんだけど、もっとずっとすごいことがこのクリスマスの出来事では語られているんですよね。イエス様はこのクリスマスの日にどうやって生まれましたか。生まれた時に彼らには居場所がなかったって、お父さんお母さんのことが書いてあります。どうしてかっていうと、その時住民登録があって、ベツレヘムという小さな町に帰ります。なんでかっていうと、そこに住民登録しなきゃいけなかったから。マイナンバーカードと同じでね、税金を取りっぱぐれなく取り立てるために必ずそうしなきゃいけなかった。だからみんな一生懸命そこに帰ってたんです。でもマリアさんはもう臨月に入ってた。でも人がみんな集まってたから、どこにも泊まる場所がなかった。大変なことですよ。10代半ばぐらいのマリアさんが、これから赤ちゃん生まれるっていうのに場所全然ない。冷たい話ですよね。どっか入れてやるよって思いますけれども、誰も入れてくれない。やっと見つけた雨風しのげるところは、動物たちが飼われていた洞穴みたいなところでした。馬小屋はねちょっと美化していると思います。実際は洞穴みたいなところ。そしてそこで生まれた赤ちゃんどうしたかって、会話桶に寝かせられたって書いてあります。会話桶もちょっと美化してます。会話を置いてあるところはただの石の上です。そこに藁を置いて、そして動物たちはそれを食べてたって言われてます。そこにお父さんお母さんの愛のね、印である布を巻いてあげて、それだけが一番綺麗でね、なんとか、まあ、かっこつけられたものでした。でもそういうところにイエス様は生まれてきました。どうですか？すっごく貧しく生まれてきました。私たち人間の小さな小さな人間になるんだけど、その中でも一番汚くて貧しい姿で来ました。一番最初に礼拝に来たのは羊飼いたちでした。羊飼いたちは 3K の仕事ですね。きつい、汚い、危険で、みんなからどっか下に見られている。でもみんなにとっての大事な財産で、食べ物にも着るものにもなって、みんなのいわば、なんていうんですか、あれライフラインじゃなくて、忘れちゃったけど、とにかく生活必需品ですよね。その仕事してるけど、みんなからバカにされてる。それ羊飼いたちです。でも羊飼いたちが一番最初に礼拝に来なさいって招かれました。彼らのところに天使が現れて、さあ、あなた方は貝羽桶に寝かせられた血の実を見つけるだろう。それがあなたたちへの印だって、そう言われました。そこで、その場所でなかったら羊飼いたちは行けないんですよね。どんなに素敵なところでイエス様が生まれてたら、彼らはきっと行けないです。追い返されちゃう。でもその一番汚いところで、誰よりも貧しかったから、逆に言えば誰でも行くことができた。これがイエス様の姿ですね。しかも血の実子だって言うんですよ。これ血の実子ってことは生まれたてですよね、まあ、まさに生まれたてのところで呼ばれたわけですから。生まれたての赤ちゃんってほっとけないですよね。ほっといたら死んじゃうと思います。だから誰かが迎えなきゃいけない。さあ、どうですか、この高低差とギャップは。私たちを作った神様が誰かに世話してもらわなければ生きていけないような赤ちゃんになって、しかも一番不衛生で一番貧しいところに生まれて、一番汚くてきついって言われている一番惨めな人たちに礼拝をされたんです。これがイエス様の姿ですよね。だからあなた方もそうしなさいって言います。そしてこのクリスマスのメッセージは何かというと、誰もいる場所がなくて迎えることのできなかったこのイエス様を迎えなさいですよね。私たちはこのクリスマスはどっちかというとプレゼントが行き交って受け取るっていうふうに思っているわけですけれども、それまさにイエス様のことを受け取るっていうことが大事なんですよね。迎えるっていうことが大事です。私たちはこのイエス様を迎えていきたいと思います。今、じゃあイエス様を迎えたいなと思った人はすごく簡単なことですね。どうぞあなたが私の心の中に住んでくださいって、そう迎え入れてもらいたいなと思います。さあ、じゃあ最後お話して終わりたいと思います。8節をご一緒に読んでみて、そこで、お話して終わりたいと思います。じゃあ8節をご一緒に読みたいと思います。いきます。せーの。へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。はい、こう書いてあります。最後に覚えたいことは、イエス様は 従順な方だったということです。クリスマスに生まれたイエス様は従順な方でした。それどういうふうに従順かっていうと、神様の使命に従順な人だったということです。イエス様に与えられた使命は死ぬことでした。もう一回言います。イエス様に与えられた使命は十字架で殺されて死ぬことでした。イエス様の誕生をお祝いに来た二組目の人たちは博士たちでした。私3本の指出しましたけど、3人の博士って大体言われているけど、人数は実際は書いてないのがこの博士たちですね。どうして3人と思われているかっていうと、彼らはまあ贈り物プレゼントを持ってきたからですね。それ3つ言われているからです。黄金、乳香、もつ薬っていうこのプレゼントを持ってきたと言われています。黄金は王にふさわしいプレゼントだって言われています。まあ、世界の王様ですよね。世界を作った神様ですから。そして乳香は香りの捧げ物、香りの捧げ物はいつも神様に捧げるものでした。だから神様にふさわしいプレゼントだって言われています。そして最後もつ薬、もつ薬はいろんな使われ方しますけれども、一つはですね、例えばエジプトとかだとミイラを作りますよね。そういう時に使う、ものだった。まあ、葬りの儀式、遺体を処置するために使うものだったんですよね。だから葬りのために必要なものだった。とっても不思議なプレゼントなんですよね。どれも高価なものですけど、その中でももつ薬はイエス様が最初からそういう使命だったということを暗示しているようだってよく言われています。事実イエス様は死ぬために生まれました。それは人はね、誰でも生まれたら死に向かって進んでいくので、それは同じです。でもイエス様の十字架の死はちょっと意味があります。何かというと、私たちの代わりに滅びるということでした。私たちの代わりに死ぬということでした。イエス様は十字架の上で、父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのかわからないのです、そう祈りました。ここにイエス様の人生の目的がありました。その人生を歩んできて、最後に私たちの代わりに祈って、そして命を落として、決して私たちがそのように滅びることがないように、神様が一人一人を許して天国に入れてくれるように、そう十字架にかかるために来たんですね。あなたの命を代わりに救うために生きて死んだ方がいます。このことを覚えるのがまたクリスマスなんですよね。よく、まあ、このクリスマスは私たちにとってそもそもプレゼントだって、イエス様というプレゼントが与えられたってそう言われますけれども、そのこと本当に大きな大きなプレゼントだと思って受け取りたいと思います。英語でですね、Faithful という言葉がありますね。Faithful という言葉があります。いろんな訳され方はするんですけれども、神様は Faithful だというふうに表現されることがあるんですね。まあ、よくあります。それはどういうことかというと、信頼に足る方だって、そういう意味ですね。私たちは神様を信じるっていうふうによく言うんだけど、神様は信頼に足る方なんですよね。それが聖書が語っている姿だと思います。どうしたら私たちは誰かを信頼することができるでしょうか。まあ、その人がね、従順で忠実で誠実な人だったら信頼できると思います。私たちのために死に至るまで従順で忠実な方がこのイエス様だったんですよね。だから私たちはこの方を信頼できる、この信頼できる方が私たちのために生まれてくださった、このイエス様をこのクリスマスにぜひ迎えて祝っていきたいと思います。さあ、では、しばらく祈る時をもって御言葉の時を閉じたいと思います。どうぞこのクリスマスの与えられたイエス様の恵みをもう一度思い返しながら、皆さんそれぞれ総額に合わせてしばらく静まって自由に神様に話しかけ祈る時間を持ってもらいたいと思います。第一に、神様は人となりました。それがイエス様です。また第二に、イエス様は私たちがどんな人であってもそのさらに下に行く方です。誰よりも貧しくて、誰よりも汚いところに、誰よりも弱くて生きられない血のみ子になって生まれてくれました。それは私たちが どうぞ来てくださいってお迎えするためですね。そしてそのイエス様は誰よりも従順で忠実な方でした。それは神様に対してそうだし、驚くことに私たちに対してすらその命を懸けて従順に使命を果たした方でした。ぜひこのことを思い返して、他にも自由にどうぞしばらく静まって神様と対話する時間を持ってください。ではそれぞれしばらく祈りましょう。ハレリア。愛する神様、イエス様、あなたの御名を心から褒めたたえます。あなたが私たちここにいる一人一人を愛し、何よりも慈しみ、大切に思い、私たちの命が決して失われることのないように、滅びることがないようにと人になり、私たちのもとに来てくださったことを改めて覚えて信じて感謝いたします。どこにも行く場所のなかったイエス様、私たちは今心の扉を開いてあなたをお迎えします。どうぞ私たちのうちに今住んでくださり、これから共に平和のうちを歩み出すものとしてください。このクリスマスの時、心からあなたを仰ぎ、あなたを礼拝し、あなたを喜び賛美して祝います。一人一人に祝福がありますように、心から感謝して、尊いイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。